さて、今回の深掘り、始めましょうか。今日は、あなたが共有してくれた資料をもとにですね、ハンハルト 417ES ヘリテージフライバック、これに迫っていきます。
はい。
時計好きの間では、かなり話題になってるみたいですね。
そうみたいですね。
資料を見ると、日本の正規店、宮古神デポ神戸参入店さん。
神戸の。
ここだとお問い合わせ殺到中だそうで、単なる新作っていうよりは、なんかこうみんなが待ってた一本みたいな。
まさに。このモデルが面白いのは、ブランドがまあ単に出したっていうんじゃなくて、長年のファンの声に応えた、いわば市場に引き寄せられたって感じの登場なんですよね。
なるほど。市場に引き寄せられた。
ええ。資料にもありますけど、象徴的な黒文字盤とか、フライバック機構、それから赤いプッシャー。これが今まで結構別々のモデルについてたりしたのが初めて一つになった。
ああ、全部入りみたいな。
そうなんです。まさにパーフェクトストームというか、市場がこれだってなる条件が揃った感じですね。
じゃあまずその外観、デザインから見ていきましょうか。ルーツは1950年代のドイツ連邦軍パイロットクロノグラフ。
そうですね。歴史があります。
特徴的なのはこの溝付きのフルーテッドベゼル。赤いマーカーもいかにもハンハルトらしい。これ手袋してても操作しやすいようにってことですよね。
ええ、そうです。まさに機能美。
で、文字盤はバイコンパクス。クラシックなフォントとか旧ロゴ、フライバックの文字もあって、ヴィンテージ感がいいですね。
うんうん。
針は注射器型。で、夜光はスーパールミノバの、X2C3。かなり強力なやつ。
視認性は抜群でしょうね。
昼でも夜でもすぐ時間がわかる。まさにツールウォッチだなって感じます。
で、そのサイズ展開がまた面白いんですよ。
あ、サイズですか？
ええ。39ミリっていうのは、オリジナルに忠実なサイズなんです。だから、歴史的な正確さを重視するあなたにはこっちかなと。
なるほど。
裏蓋もソリッドバックで、これ耐性も高めてるんですね。最大1万6000アム。
へえ、そのソリッドバックはじゃあ、耐磁性のためと、あとオリジナルの雰囲気をってことですか？
まさにその両方ですね。で、一方で42ミリ。これは現代的なサイズ感。
ちょっと大きめですね。
ええ。で、こっちは裏がサファイアクリスタル。
あ、ムーブメントが見える。
そうなんです。中の機械をじっくり見られる。だから、ヴィンテージ派と、まあ、現代的なものを好むユーザー、両方を取り込もうっていう意図が見えますよね。
うまい戦略ですね。
それと、赤いプッシャー。
ああ、印象的ですよね。なんか伝説があるとか？
ええ、パイロットの恋人が、マニキュアで忘れないでねって印をつけた、なんて話もありますけど。
ロマンチックですね。
まあ、実際は誤操作防止の実用的な目印だったようですけどね。で、現代版では、これ、ハイブリッドセラミック。のハイセラムっていう素材で再現してて。
へえ、素材も進化してる。
耐久性も見た目も良くしてる。歴史をちゃんと尊重しつつ、現代技術でアップデートするっていう、いい例ですよね。あと、風防がドーム型のサファイアクリスタルなのも、10気圧防水なのも、普段使いを考えると大事なポイントです。
確かに。では次にその心臓部、ムーブメント。手巻きのセリタ AMT5100M。フライバック機能付きですね。
ええ。これがまた注目の。
フライバックっていうのは、クロノグラフ動かしてるときに、下のボタンを押すだけで、ゼロに戻って、すぐまた測り始められるっていう。
そうです。パイロットが空中で、こう、連続して時間を測りたいときに、一時止めずに済む。非常に実用的な複雑機構です。
資料によると、これ、コラムホイール式を採用してるんですね。カム式より操作感が滑らかって言われますよね。
ええ、そうです。部品も多くて精密な構造ですから、まあ高級機の証みたいなところもあります。
その AMT っていうのは何なんですか？
あ、それはですね、セリタ社もハイエンド部門、アドバンストメカニカルテクノロジーの略なんです。
へえ、セリタの中にそういう部門が。
そうなんです。つまり、セリタが単なる汎用ムーブメントメーカーじゃなくて、こういう複雑機構も自社でやるぞっていうマニファクチュールへの意気込みの表れなんですよ。
なるほど。
しかもこの AMT5120、精度がすごく高い。ユーザーさんの話だと、比差プラス2秒とか。
え？それはすごいですね。
ハンハルト自身も、比差0からプラス8秒っていう、かなり厳しい基準で調整してるみたいですから、 性能は確かでしょうね。
うん、このハンハルトとセリタ AMT の関係っていうのは面白いですよね。ハンハルトは質の高いフライバックを、まあ、比較的手頃なコストで手に入れられる。で、AMT 側は歴史あるブランドに乗せるっていう実績ができる。
まさにウィンウィン。
そう、ウィンウィンの関係ですね。
じゃあ話を日本での販売に移すと、さっきの宮古さん、ここで特製ベルトをプレゼントって告知してますね。
ええ、これ単なる販促品じゃなくて、お客様と一緒にこんなベルトが欲しいを形にしたものだそうで。
ああ、それはいいですね。顧客の声を聞いてる。
宮古さんは以前、ジン向けにも良いストラップ作ってましたから、その経験が生きてるんでしょうね。資料の画像を見ると、もしかしたらバンド、ブンドストラップスタイルかなと。
ああ、ブンド。ドイツ軍パイロット用で歴史的にも合いますし、スティーブ・マックイーンが愛用したことでも有名ですね。
そうそう。時計の物語性を高める付属品を提供するっていう姿勢が素晴らしいなと。
さて、じゃあこの時計の市場での立ち位置、価値ですね。価格が約69万円、税込み。
はい。
この価格で、手巻きで、コラムホイール式のフライバックで、しかも本物の軍用時計の歴史を持つドイツ製のパイロットクロノグラフ。これは資料も言ってますけど、かなり競争力が高いと言えますよ。
他のブランドと比べるとどうなんですか？
例えば、ロンジンのスピリットフライバック。あれは自動巻きで、価格ももう少し上ですね。
うんうん。
チュチマの自社製フライバックになると、もう価格帯が全然違いますし、ジンには今フライバックがない。ニバダグレンシエンなんかは手頃ですけど、機構はもっくシンプル。
なるほど。
だから、この特徴の組み合わせ、手巻き、コラムホイール、フライバック、ドイツ製、歴史的背景、これを全部持ってるのは、今の市場だと、この 417ES はかなりユニークで、コストパフォーマンスも高い選択肢だと思いますね。
なるほど。さて、今回の深掘りいかがでしたか？このハンハルト 417ES ヘリテージフライバック、単なる復刻じゃない。ファンの声、歴史への敬意、現代の技術、そしてうまい売り方。これがなんか見事に組み合わさってる時計なんだなっていうのが資料からよくわかりました。
まさにおっしゃる通りです。本物のミリタリーウォッチの血統があって、しかも手巻きのコラムホイールフライバックっていう、もう機械好きにはたまらない魅力がある。あなたにとってこれほど物語と実力を兼ね備えた時計ってそうはないかもしれませんね。
39ミリのオリジナル感か、42ミリの現代製か、裏付けか。
いやー、これは悩みますよ、本当に。
ええ。そして最後にあなたに一つ問いを投げかけたいと思います。この 417ES がそうであったように、ブランドが持つ歴史という財産と、今の技術、そして熱心なファンのコミュニティの声、これらが今後どんな風に組み合わさっていくことで時代を超えるような新しいアイコンって生まれていくんでしょうか。
深い問いですね。
次の深掘りまでぜひあなたも考えてみてください。